さあ、それでは摂食嚥下障害の治療と予防というところに入っていきたいと思いますが、先生、受診すべきタイミングというのはどのタイミングになるんでしょうか。
そうですね、まずですね、先ほどお話ししました症状ですね、
はい、
これに思い当たる方はぜひ一度受診していただきたいというふうに思っています。受診する場所はですね、歯科医院でも結構ですし、あるいは耳鼻咽喉科でも結構ですし、まあ、もちろん岩手医科大学でも結構です。
なるほど、歯医者さんでも耳鼻科でもいいという。
そういうことですね、はい、
あ、そうですか。こうその流れの中で岩手医科大学にこう紹介のもとに訪れる方というのは重症の方になっていくんですか。
は
い、
そうですね、実はこの摂食嚥下をですね、例えば正確に評価する方法って、まあ、いくつかあるんですけれども、検査として例えば、まあ、スクリーニングは、まあ、どこでもできると思うんですけれども、嚥下内視鏡検査 VE と言われているものとかですね、あるいは嚥下造影検査 VF と言われているものですね、こういった検査をできる施設が限られてますので、ですので、まあ、そういった評価を必要とする患者さんがこちらに紹介されてくるという状況です。
はい、その検査についてなんですが、その内視鏡と、あともう一つ、もう少し詳しく伺ってもいいですか。
は
い、
これは内視鏡で直接食べ物が喉の奥から食道に行くところを見るという方法なんですけれども、もう一つ の VF と言われているものはですね、
はい、
これは嚥下造影検査ですけれども、食べ物の中に造影剤を入れて、でそれを実際に患者さんに食べていただいて、で飲んでいただく、でそれをレントゲンを通して確認するということですね。
もうそのもの一目瞭然という感じですよね。はいはい、
そうですね、まあ、それぞれ特徴があって一長一短があるんですけれども、内視鏡検査はもうどこでもベッドサイドでできますので、どんな環境でもまずできるということですね。ただそれの方は VF の方はやっぱりそれなりの施設がないとできないという欠点があります。
はい、岩手医科大学ではそのどちらも
そうですね、はい、
やっていただいていると。あ、そうですか。入院は必要ありますか。
場合によっては入院していただくこともありますけれども、基本的には外来でも可能です。
その内視鏡検査ですとか VF などで問題が見つかったという場合の治療法に入っていきたいんですが、はい、どういった治療方法があるんでしょうか。
は
い、
基本的にはですね、まあ、その摂食嚥下障害があるというふうに診断された場合にはいくつかのプロセスをたどって治療していくことになります。まず摂食嚥下障害の治療目標というのは、食事ができる、食べ物を摂取できるということが最終目標ですので、まずその栄養管理をどうするかということですね。で、まあ、もちろん障害される気によっていろいろ治療方法がありますので、ただ最終的には食べ物をどういうふうに摂るか、そしてその診断に応じてどういうふうのような形態のものを食べていただくかということを指導するということがまず一つです。それからもう一つは、これは口腔ケアですね。
はい、
まあ、摂食嚥下障害があるということは物が食べられないというほかに、飲み込んでも一部が気管の中に入ってしまう、肺の方に行ってしまうということですので、当然食物が、まあ、細菌と同時に肺の方に入っていく可能性があるわけですね。そうすると口腔ケアをしっかりやればその細菌量を減らすことができますので、肺炎を予防できるということですね。それからもう一つは関節訓練とか、あるいは直接訓練というのがあるんですけども、関節訓練というのは嚥下する筋力を高めるということですね。例えば、嚥下のための体操とかですね、あるいは、舌圧を高めるとか、いろんな訓練方法があります。でこれはその診断に応じてどういう方法がいいのかということを患者さんに示していくということになります。あと直接訓練というのは食事を実際に食べていただいて、まあ、食形態を考えるとか、あるいはその食事を取る中で訓練をしていくという方法ですね。
なるほど。ところで先生、高齢者の方とお話をしていると、年を取ってこの食事より薬がなかなか入っていかないというようなお話を聞くことが多々あるんですけれども、
そうですね、
こういう 場合も摂食嚥下障害の一つに入るんですか？
そ
うですね、
それも一つだと思います。食べやすい食品、食べにくい食品って実はありまして、基本的にはですね、例えば食べやすい食品は密度が一定であるとか、あるいは適度の粘度があって飲み込むときにバラバラにならないとかですね、あるいは口腔や咽頭を通過するときに変形しやすい、要するにその形の通りに変形していく食べ物ですね。それから粘膜にくっつかないというようなものが食べやすい食品形態というふうに言われていますので、ゼラチンタイプが一番食べやすいというふうに、飲み込みやすいというふうに言われています。ですので、そういった方はお薬が飲みにくいというときはですね、今ゼラチンで絡めて飲む素材も売ってますので、そういったものを利用されるといいんじゃないでしょうか。
さあ、その摂食嚥下障害の予防というところに入っていきたいんですが、先生、予防で重要なこと、また誤嚥を防ぐ上で気をつけなければならないことなど教えてください。
はい、まずは一つはですね、やはり食事をとるということですので、見た目から楽しくなければやっぱり食事はおいしくありませんので、どんな状況でも やはり見た目を大切にしていただきたいということですね。これが先行期を改善する大きなものだと思っています。あとは先ほど言いましたように、3つのドアと3つの部屋と2つの窓がありますので、それぞれを強化していくということですね。例えば口唇、口に入れたけれども食べている間に物がポロポロ落ちてしまうとか、あるいは唾液がただ出てくるとかというときには、口唇の力を強める、よくパタカラというお名前は聞いたことありますでしょうね。要するにパタカラというかですね、これは舌の運動を良くするとか、あと開口閉口訓練といいまして、ただ閉じてパッと開けるだけで、これだけでもですね、口唇の訓練になりますので、食べ物の食べこぼしが少なくなるというふうに言われています。
なるほど、これはラジオを聞いている皆さんにも即実行していただけそうなパタカラ、確かに一つ一つ、
そうです、ね、
必要ですし、
そうですね、
パッ、と口を閉じてあげるという、もう筋肉が締まるという感じが ね感じられますけれども、
あとですね、アイウベ体操というのがありまして、これは要するに口の周り、あるいは舌の力を強化するという方法なんですけども、大きくあーっと開けまして、次はイーウーっていって、最後にベーと舌を出すですね、これを繰り返してやりましょうということを今一戸町では進めているようです。
あいうの後にえではなくべーと、
ベーです、はい、
あーなるほどいいですね。これは先生、重複してしまうのかもしれませんけれども、摂食嚥下障害のリハビリテーションというのもあると聞いていますが、どういったことが、どういった方法で行われるんでしょうか？
先ほどもお話ししましたけれども、食事の流れのですね、5期のうちのどこが障害されているかということを的確にまず診断するということですね。それで、はい、その診断に基づいて障害されている部位の強化を図る、これがまず一番だというふうに思っています。ですので、その診断を的確にしこちらで、させていただく、
はい、
で場合によってはですね、例えば施設に入っている方とかおられますので、そういった方々にはですね、こちらから出向していって評価をして、で訓練を例えば、施設の職員の方にお話をして、で、その日常の生活の中で、その先ほど言った筋力強化とかといったリハビリをですね、続けていただくということをもう今現在やっております。
はい、お話を伺ってますと、リハビリというこのイメージのこの堅苦しさではなく、日常の中で必ずこう一日何度かそういったものを取り入れていくというのも、
そうですね、それが大切だと思います、
はい、さあそれでは岩手医科大学附属病院のリハビリ外来の特色となりますと、
はい、先ほども言いましたけれども、まだ岩手県内で例えば内視鏡を使ったりとか造影したりとかできる施設が限られてますので、まず、そこをきっちり、本学では、医科とも連携しながらですね、診断できるという特徴があります。 あと、基本的には歯科ですので、特に、準備期ですね、よく噛めというようなことをですね、しっかり、提供していくということですね。それともう一つ、飲み込むときには舌が口外に強くこう圧迫されないと飲み込みができないんですけれども、なかなか舌の力が弱くなったりとか、あるいは外科的に舌に異常が出た場合、異常でこう切除した場合とかですね、そういった患者さんが舌にこうを強く口外に押し当てることができないという時には、口外鞘というですね、入れ歯のようなものを口の中に入れて、少し口外を下げる。そうすると舌が口外にしっかり当たって飲み込みが可能になるという、そういった治療もやっております。
なるほど。そしてもういつも思うことではあるんですけれども、タカとの連携もあるという強み、はい、というのはありますね。
これは私たちは特に準備期、航空期あたりまでが非常に、テリトリーになるわけですけれども、はい、その後ですね、咽頭期であるとか食道期は耳鼻科の先生であったりとか、あるいは消化器の先生であったりとか、あるいはさらに日常 の、 その、こういった症状を持っている患者さんを 見られているですね、あるいは施設の方であったりとか、そういった多くの方と連携を取らなければこのリハビリは成り立たないというふうに考えております。
はい、先生、そういった意味では治療の最前線、最新治療ですとかトピックスなど、この分野というのは今どうなっているんですか？
はい、最前線ということでもないんですけれども、実は本学には7テスラの MRI というですね、脳機能を非常に細かく見れる機器がございます。でそういったものを活用して、例えば嚥下障害のある患者さんが脳のどの部分が障害されるとどういう症状が出てくるのかとかですね、そういった診断も可能になるわけですね。あるいは逆にそれを治療に生かすという方法もあるかと思います。
さあ、いろいろと伺ってまいりましたが、最後に城先生からリスナーの皆さんにメッセージをいただきます。
はい、私たち摂食嚥下口腔リハビリテーション学分野のスタッフは、皆様のですね、できるだけおいしく、そして楽しく食事ができるようなサポートをしていきたいというふうに考えております。それにはしっかり食べて噛んで、そしてしっかり飲み込むという動作が必要になりますので、この部分をサポートさせていただければありがたいというふうに思っております。